はい、編集その2のですね、音声回答編です。回答編の用紙の印刷準備はよろしいでしょうか。お手元にですね、印刷されている、もしくはまあパソコンでですね、画面上で見ていても結構なんですけれども、見るとですね、左の上の方には、今やったワークシートの部分がそのまま、載っています。そして、左の中段あたりからですね、回答が始まります。回答 A、 パッと見るとその段階ですでにですね、 1,2,3,4,5,6 枚と、6枚を使っているんですね。こんな風に書いています。同一カットを2度使っているのに驚いた読者がいたかもしれないが、これは映画編集ではごく、常識的な組み合わせである。まず川に紙が流れている、以下説明が書いてあるわけですね。で次のページに移りまして、ごくごく普通の文脈だが一音平均というのは取れると。そして回答 B ですね、また、6枚使っているわけですね。これは、キランというシーンと、侍が2つ、使われているんですね。ちょっと読んでみましょう。侍が紙に向かって2度にわたって刀を抜いているところがミソだが、これはちょっとしつこい。侍の必要な性格を見せるにはいいかもしれない。画面のつなぎ方、後先の付け方で登場人物の性格までにじみ出てくるのであると。全く同じ駒だが、これを2回使うだけで侍の性格を流れの中で見せることができるというのが、肝心だと、いうふうに書いてあるわけですね。ここで、一つの学びがあるわけなんですが、たった4枚の静止画ではですね、語れなかったことが、必要に2枚と使うことによって侍の性格付けを見ている人に与えてしまうことができるというのが、この下り、この段階のですね、回答 B のですね、アレンジなわけなんですね。なるほどと、その最後の方に書いてますね。例えばこの手法を、敵討ちの場面にアレンジすれば効果的だと思われると。なるほど、そういうふうに使うこともあるんだなと。たった4枚の絵がですね、人の性格までも表現してしまうという意図をですね、効果的に、見てる人にですね、伝えてしまうことができるということですね。情報操作でもあるわけですね。じゃあ回答 C はと、いうことですね。ここなんかも面白いですね。ずっと読んでいくとですね、真ん中より下あたりですね、逆にいつまで経っても紙が目に入ってこない、同じことがプレゼンテーションの資料を作るときにも言える。下手な人のプレゼン資料は様々な色を使って、あるいはアンダーライン、車体文字などを駆使して、見せたいところをとにかく直接的に見せようとする。そうすると受け取る側はしらけてうんぬんかんぬんというような子に書いてあるわけですね。で回答 D、 回答 D は4枚でですね、ごく普通だがというふうに、いろいろ A、B、C、D、E とですね、並べ方によって全くですね、伝えたい意図が変わってくるというところがですね、このワークの一番の、ポイントです。そもそも振り返ってみていただきたいんですが、この4枚の紙1枚1枚にはですね、例えば一番のですね、丸一の侍がですね、構えているような絵というのは、その情報以外には何もないわけですね。水がぷかぷかとですね、ひらひらと川の上に、紙の水の上に浮かんでいるとしてもですね、これ自体には意味はないと。非常にこれは客観的な情報に過ぎないんですが、これを並べ替えることによって、レッスン1その1でですね、お話をしたことなんですが、伝えようとする人の意図を持ってある価値観を伝えることができてしまうということなんですね。それをですね、レッスン1その1ではですね、世の中の観察ということで見ていただいたんですけれども、さてと、 ここからがですね、このコースでこの編集をですね、レッスン1に持ってきている大きな理由なんですが、一つ一つの一枚一枚のこの紙はですね、客観情報ということは、ご自身の人生であるとか、お仕事のキャリアであるとか、実績であるとか、それから技術であるとか、それから能力であるとか、できるできないとか、例えばそれが履歴書に書けること、書けないことというのは、ある意味客観情報ですよね。その客観情報を何の意図もなく、この最初のワークの1枚目にあったように、単に4枚の紙をポンと置いてあるように置いてあればですね、人はそこに書いてある情報以上にも、情報以下にも受け取れない。そして自分もそれ以上にもそれ以下にも受け取れないということですね。でも、ご自身の中で強調したい、例えば実績とかですね、強調したい自分の性格であるとか、強調したい自分の価値観、強調したい自分の快であるとか、不快であるとかですね、そういうことを編集する意図はあっても構わないということなわけですね。そして大事なことはですね、編集には使わないシーンがあってもいいし、何度使ってもいいシーンもあるっていうことを今回のワークで学んだかと思うんですね。では、これからですね、この6ヶ月間のコースをやっていく上で、一体全体、ご自身は商売の中でどんなことを、どんな価値観のもとに発信していくのかな、それから発信しないものは何にするのかな、自分として深めていきたいものは何にするのかな、自分として捨てていきたいものは何にするのかなということの、まずはですね、客観情報をたくさん集める必要があるということですね。そしてその客観情報を自分なりに判断をして、その上でご自分の価値観の上で編み直す必要がありますよというお話がですね、このレッスン1がですね、編集になっているっていう大きな大きな理由です。もちろんこのレッスン1をですね、その1とその2を聞いただけで、そうかと、こう手を叩いてですね、ご自分の情報を編み直すことがすぐにできる、そして素晴らしい結果になるということであれば、それはそれで構わないんですが、どうもそうではなく、30年、40年、もしかしてそれ以上生きてこられたとしてですね、ご自分のカード、ご自分の紙、ご自分の客観情報に当たるものが、意識の底にズーンと沈んでいるかもしれないんですね。そして、ズーンと沈んでいるだけではなくてですね、もしかしたら、ここからが非常に重要なポイントなんですが、ご自分がこれから情報を編んで発信していく、アウトプットしていかなければいけないのに、ご自身を作っている価値観が、誰かしらが、例えばさっきのですね、侍を必要な性格に見せようとして、情報を発信して作った価値観をですね、ご自分の中にカードとして取り込んでしまっているかもしれないということですね。その事実を客観的に、なるほど、これは人の価値観だったんだなっていうことに気づければですね、再選択することができるわけですね。だからこのコースは再創造、リクリエーションですね、再度作り直すコースという名前がついているわけなんですね。ではということでですね、今回お伝えすることはもう一つあるというふうにお話をしたので、インプット入ってくる情報の取捨選択について、お話をしたいと思います。この辺でですね、音声は一回止めますので、次の音声をお聞きください。